Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ顧問の編。1月26日水曜日、時刻は7時30分を回りました。皆さんこんばんは。弁護士の長谷川純一です。
香川照江です。
弁護士の谷俊彦です。
ここまで来てハマグリスナーの皆さんの心中お察ししますが、まずは、メッセージを一つ紹介させてください。初めて番組宛にメール差し上げます。カミソリ負け弁護士軍団の照江先生、大谷君、長谷川君、そしてハマグリスナーの皆さん、今週はご迷惑をおかけして申し訳ございません。ハマグリ顧問の編が始まって以来4年4ヶ月目にして初めての欠席になります。
やっちゃいましたね。
欠席の理由は先週から続く体調不良にあります。というのも40年前に施術を受けた包茎手術の予後が悪く
予後長い
読みにくいね。
股間のチンゴジラが第3形態から第2形態に交代したからというわけではなく、先週38度台の熱が出まして病院で PCR 検査を受けて陰性だったものの、しばらく微熱が続くため念のためお休みさせてもらった次第です。いつもは火曜夜か水曜朝に収録している当番組ですが、今週に限って私の都合で月曜朝収録を予定していたため、私の体調回復が間に合わない事態となってしまいました。もしかしたら放送日には体調も万全に回復し、股間のチンゴジラも第二形態から第三形態に戻っているやもしれません。
またこれ読まされるのね、かわいそうに。
かっこもうええねんって突っ込みも入ってますけども。
KBS テレビのお家芸である再放送をラジオでも適用し、再放送も視野に入れて、ラジオで視野に入れてはおかしいですね、再放送も鼓膜に入れていましたが、ここは長年番組を支えてくれたハマグリボーイズを信用し、ご参加方を代打として指名いたしました、新日本プロレスを飛び出し UWF の旗揚げに参加したものの、興行不振から新日本プロレス復帰を余儀なくされた前田明は、両国国技館で1年半 UWF としてやってきたことが何であるか確かめに来ましたと宣言しました、お三方も今日は、4年4ヶ月ハマグリボーイズとしてやってきたことが何であるか確かめに KBS へやってきたはずです。
上から言うね、
下りが長いんだこれ。
ロープブレイクするかのごとく曲に逃げたり朗読に逃げたりしないと息巻いていると佐山さんから聞きました。
潰しに来てるな。
俺たちひょうきん族で初代ブラックデビルの高田純次が病欠中にその座を奪った明石家さんまのように、虎視眈々とパーソナリティの座を狙っているとも聞いています。お三方ならではの90分の使い方楽しみにしております。最後になりますが、ハマグリスナーの皆さん、コロナはもちろん、この時期に風邪をひいてしまうと関係各所に気を使わざるを得ず心身ともに疲弊してしまいますので、くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしください。ハマグリ顧問の編、暫定パーソナリティ隅田隆平、
落ちたもんですね。
ということで、
大変なね、お病気ということで、
えらい事態になってしまいましたね、
ということで、今週は代演として、我々ハマグリボーイズ、カミソリ負け弁護士軍団を包摂、含んでる3人ですね。
テルー先生いいんですか。
いいよ、ハマグリボーイズはいいね。家事中率長い。
ここのメールではカミソリ負け弁護士軍団のテルー先生
と、ね、意地悪なこと言うと
イコールになってますから、ね、
なんか長田らしいからこの辺気にならへんから嫌ですけど、
小分け入ってるんですよここに、
というわけで、この3人で今日は90分間お届けしていきますということです、
いいです
っていうことなんですけど、大丈夫ですか。
めっちゃちゃんと進行しようとしてるね、長谷川先生が。
番組名はガチガチ、このままでいいんですかね。
番組名は
やっぱり長谷川純一のハマグリ。あ、
そう
よ、
そういう
ね、
そういうとこもいるんじゃないかなと思うけどね。
これ誰も誰っていう感じでしょ。聞いても、
番組タイトルはね変えちゃうと、
変えちゃうと、そうそう、
ラジコ上困る。
なんか聞くところによると、このね状況を上の方に報告した時に、佐山さんがね報告した時に、 香川照江って誰だ
ちょっと問題にコンプラ上の問題が発生する可能性がありますけど、うん
はい、そうですね、うん、誰なん
こいつは弁護士なんかみたいな、
まあ、一応3人とも弁護士だっていうことで紹介いただいたそうなんですけども、は
い
は
い、検索しないでほしいね、
うん、ただまあ3人ともこれ KBS 京都さんとは全く契約関係がないんですよ ね、うん、ね
あのねいつもそうそう、ね、あのよく、まあ、いつも出させてもらってること自体が不思議なんですけれども、はいあのこの3人だけでやるというのも、うんええ、あの構わないんだっていうのが
そうです、
まあ、あのしゃあないわな懐が深くて、うん、我々としては嬉しいというか、
まあ、なんというか隅田さんの、まあ、下請けというか再委託みたいな
全権を委任されてますから、
は
い
はいはい、そういうことなんでしょうね
直接ではないんですよね、はいはい、
これで、そうですね、うん、あの委任関係なのか請負いなのかちょっと微妙になってきましたね、
う
んうんうん、そうそう
そうあれどうでもいいこと、
まあ、請負いっていうのはね受け負いっていうのは仕事が完成しないとダメですからね
そうそうそう完成さえすれば人は誰がやってもいいというのが受け負いで委任やと代打は基本的にダメだというのが委任だから、うん、あの受け負いの可能性も出てきたっていうところですね
そうい う完成できるかという問題がありますけど、まあ、もう
そこまでは考えてませんからねとりあえず90分なんとか持たせようと、ね、持たせようって言ったらダメらしいですよ、はい、でも照江先生がおっしゃってるのもねそういうネガティブな方向で考えるなと、ねうん、なん乗り切ろう
聞いてくださってる方にね失礼じゃないですかそうそうそう時間だけ使えばいいみたいな、
うん、かなりねこれ昨日からティーチングされてますから、
はい、ねその志でいいのか、ね、みたいなねこと
だからこの話が出たのが、はい先週土曜日ですかね、
はい、
もうそれ以前にちょっとあの隅田さんは発熱があって、うんまあ、検査と受けられてるんですけども、うんまあ、あの陰性っていう結果が出てて、うん、ただその一方で熱がまあ平熱まで下がらず、うん、なのでまあ再度検査を受けたりはされてるんですけども、うんまあ、大事を取ってと、うん、いうことで、うん、いきなりまあ土曜日に、
はい
代打でという
話が一回閉鎖されたライングループがまた再設されました、
ね、あの壊し屋であるあの隅田さんが勝手にあの脱退して
突如脱退した
おしゃってしまったライングループがいきなり復活しましてなんか昨日なんかねあの日曜日ということで、うん、あの子供にこのスマホ渡してゲームしたいって言うから、うん、なんかスマホでしかできへんゲームっていうのがあるらしくて、うん、で渡しててあのふと気づいたら20件ぐらい LINE が
溜まってて
溜まっててびっくりしましたけどね
はい、
ということで、うんだからまああの隅田さんはとにかくあの体調不良ではありますが、うん、あの大事ではありませんのでご安心くださいと、
うんはい
リスナーの皆さん ね、
そ、 うです
ねそれよりも今日の3人のことを心配してくださいということですけどもね
白氷不思いでなってますから、
いやでもまあうん、あのこれもあのチャンスですよここに書いてあるようにですね、うん
まあ、ピンチをチャンスに変えるっていう、
ね、高田純次さんが初代ブラックデビルをやっていたところを
これそうやったんですね知ってました
M 角
さんの本読んでたら出てきます
から書いてありますし、まあ、結構ねちょこちょこそういうあの豆知識として、うんうん、有名な話でおたふく風のにかかりはって、うん、あのそれでもう入れ替わったというのらしいんですけれども、
ね、なんかそういうのってありますよね代打中にこういう
ねえ
まあでもあの大谷さんはこれ志願して代打を申し出られましたからね昨日の段階かな、う
んまあ、あの僕本来あの今日仕事してる
つもり
やってあんまり行く気じゃなかったんですけど
そう
そう、うん、僕も行く気じゃなかったんですよ
もともとそうなんですよなんか、私が、はい、あの呼んでいただくことになってて、そうそう、2人でね、うん、でこれはまずいっていうことになってね、うん、
はい、
だからメインパーソナリティに格上げしてますから、
ねええ
、まあやれって言われたかしらですね、これね。
いやいや、まあ僕ね、隅田さんが、弁護士で俳優 の、はいはい、あの隅田竜平ですって最初いつも言い張るんですけれども、あれずっと、まあ、ボケで、うん、弁護士でラジオパーソナリティの大谷ですって言おうと思ってたんですけど、うん、ちょっとこれをラジオパーソナリティって言っていいのかっていう心の葛藤がずっとあったんですけど、今日乗り越えられたら巷でも言います
巷で言うの今日言えば、ね、帰りもないところ
で、はいはいはい、巷で言います
今日言えばよかったの
に余裕ったよかった自信満々で
本番になると
ちょっと今日はまだ自信ないです
だいぶ息巻いてらっしゃいますけどね10分前は
そうやねちょっと切れ味悪なってるね
ちょっと口がまあ、口ごもりで、まあ ただまあこれ照江先生と大谷さんはまあ混ぜるな危険のお二人という本を聞いてたんで、
そうですね、
今日大丈夫なんですかね。
前回ね、うん、あのあれ今年の1回目ですね、
はい、3人でね、はい、一緒にやりましたから、
もう感覚的にはもう
混ぜても大丈夫、もう打ち解けてますよ、もう肩組んでるもんな精神的に
肩組まんばかりでね
肩組んでるから、ね、うんうんうん、大丈夫ですよ、
はい、
で今何分ですか、
うん、そういうね、
はい、
まだまだ
だこれ内容はいつもその隅田さんが完全に頭の中で作り上げて、ね、
はい、
台本とかもないんですよね。
そう、A3 一枚の真っ白欠陥のが配られるだけや
ね。そうそう、我々もめちゃくちゃこう気楽に来てるじゃないですか、うん、申し訳ないですけど。
そうなんですよね、基本、うん、まあね、あの彼の番組なんで、隅田さんの番組なんで、
はい、
あのまあ俺別に喋らなくてもいいし、あの彼が持たせればいいわっていう感じで、あの、うん、関係ないしっていうところはあったんですけど、
今日はなかなかね、ありますもんね、むしろ。
まずいですね。
いつも音とか、ね、分析したらもうほとんど4分の3とかもね、5分 80%、90% ぐらい隅田さんの声なんじゃないですか。そこにこうそれがぽっかり空いてしまうわけなんでっていうところでね、
うん、
うん、どうしましょうかっていうところです
けど、はいはい、今日はねがっちり台本もご準備いただきましたね。
そうなんですよ、台本準備いただきまして、
それにとらわれすぎても長谷川先生がもうガチガチになってるという、
ちょっと声を張り目でこうあんまりこういう無茶ぶりなことって普段ないですよね、
う
ん、仕事でも、
う
ん、
ね、
ね、
そうやね、
ちょっとやってみたいな、
そうやね、あの、まあ、尋問の日に突然今日やってくれみたいな、
ね、そういうこと、
事件何も分かってへん、
そうそうそう、ね、分かってへんし、下手すると尋問事項はもうできてないみたいな、
ね、
うん、そういう、
ね、今からやってみたいな、
ね、
そんな感じです、
ね、前あの年末の、ね、時に、うん、あの生放送を初めてさせていただいて、
あ、はい、
まあ、その時もね、
あの時もちょっとね、
久しぶりにちょっと、ね、なんていうか緊張するというか、ね、あの、まあ、ラジオにこのラジオに1回目に出させてもらった時がやっぱり一番緊張しましたけどね、あの、こういう部屋でやるんだとか、うんうんうん、そういうのは緊張しましたけども、
うんうんうん、
あの、で、まあ、前回生放送で、あの、ああ生ってやっぱ怖いなと思いながらやりましたけども、
う
ん、
はい、
さらにね、
また違う、全然違う、ね、
メインパーソナリティがいないという、
いないという、
もう今、うん、ラジオ消してる人もいるかもしれないです
けど、ああそ
う
か、
もうそれぐらいの、まあ、もうなんや今日思んないな、うん、みたいな、
まあ、まあまあそれはもうしゃあない
じゃあない、もうそういう人は去る者は追いませんよ、
まあ、契約責任ない
はい、番組には悪いですけど、ね、
悪いですけど、うん、
まあ、
申し訳ないです、うん、まあ、そこはまあ次週以降ね、また隅田さんが取り返してくれる、
ね、はいはい、2週分の話貯めてね、はい、やってくれはると思いますわ、は
いはい、ただこういうのなかなか聞けないですよ、パーソ、うん、メインパーソナリティがいない
番組、誰やねんっていう番組ですからね、
はい、まあ、あるんですかね、うん、まあ、あの一応公式にはあるんかもしれないですけど、うん、まあ、ギネスほどではないかな、
う
ん、まあ、
弁護士会プレゼンツみたいな番組だと思うね、
そうそうやったらありますけど、
うん、ね、うん、
仮にもね KBS 京都さんでなかなかないですよ、うん、はい、しかもね、ということで、
はい、
ということでって言い過ぎですけど、
ザコバ師匠のねあれみたいな、
ということで、まあ、あの、はい、今日は90分間、うん、隅田さんのお休みを我々ハマグリボーイズがお預かりしまして、
うん、
90分間お届けします、
はい、
隅田隆平のハマグリ御門の編、今日は隅田さんが体調不良のためハマグリボーイズがお送りしています。ということでまずはこちらのコーナーです。
勝手に弁護団。このコーナーでは気になる世の中の事件を依頼もされていない、人情もいただいていないのに勝手に弁護していきます。どまらせていただきました
。急遽ね、あの一番好きなコーナーということで、
大谷さんがどうしても怒鳴りたいというので怒鳴っていただきました。
熱能が行っておりますけど、は
い、今日ぐらいしか怒鳴れないね、
ね、ご家族にもね自慢ができるんじゃないでしょうか。
まあ我々でもできるコーナーがあるかなっていうことで、まだこれだったら
これはできる、
はい、
うん、これはね、ま
あ、はい、
なんか
法律家ですか、
はい、あの勝手にやるだけなんでね、
ね、うん、もうこれができんかったら我々いる意味がないですですもんね、
はい、
もう、はい、
そうやね、
誰でももういいっていうことや
ね、はい、弁護士という特性を生かして、
はい、今日一応取り上げたいのがですね、はい、こちらのニュースです、弁護士 .com ニュース1月19日水曜日の記事、から引用させていただきます、
はい、
子供遊ばせたい、公園に自作ハンモック、高齢男性の逮捕はかわいそうか、
うん、
子供たちを遊ばせたいと公園にハンモックを設置した京都府宇治市の男性82歳が無許可であったため都市公園法違反の疑いで1月18日に逮捕された、
うんうん、
地元の京都新聞が報じ、ネットではかわいそう、切ないなどの声も上がっている。ただ事案を詳しく知ると印象が少し変わるかもしれない。宇治市によると、男性は5メートル離れた2本の木の高さ約 1.5 メートルの位置にロープを結び、布、長さ約2メートル、幅約50センチにつなげて、ハンモックのようなものを自作していたという。実際に子供が乗って遊んでいたケースもあったといい、近隣住民から危ないという苦情が出ていたそうだ。京都新聞の記事でも市や警察が15回も警告していたことが報じられている。市によると警告に対し口論になることもあったという。公園の管理基準などを定めた都市公園法は、公園内に施設や工作物を設置するときは管理者の許可が必要としている。違反があれば公園管理者は除去を命じることができる。今回は度重なる説得に従わなかったため逮捕されたようだ。仮に今回のケースで起訴され有罪になった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があるという、
結構重大ですね。
ですけども、大谷さん、これはご存知の、
まあね、なかなか今日は、ね、隅田さんがお休みなの で、
そう、たっぷり貯めていきましょう、
というところ、ね、
そうそう、でちょっとね、喋るスピードが速いんじゃないかと、ね、うん、思ったより時間が過ぎないぞということで、ちょっとゆっくりめに分かりやすく喋りましょう ね、
やっぱ隅田さん話してはったんです ね、
もう
びっくりするぐらい時間が進まない、
そうゆっくりでもないもんね、隅田さんの喋り方って、
はい、ですよね、
相当文字量が多いってこと
だ。さっきのオープニング もうアップアップでしたからねなかなかこう25メートルにたどり着かないみたいな、
ね、はい、水泳特に下手です
ね。まあね、こちらのニュースですけれどもね、はい、確かにね、今この、うん、都市公園法っていうので検索すると結構かわいそうとかっていうのが、うん、はい、いっぱい出てくる、うん、この方のニュースがいっぱい出てくるんですけれども、うん、はいはい、おね、まあこれ、まあ、15回も警告してたっていうことが書かれてあるのでね、うんうんうん、まあ、ちょっとなかなか聞いてくれなかったということで、うん、まあ、わからないですけれども、まあ、警察としてはそういうお灸を据えるという的な、
言うたな
あ、もんなんちゃいますかね、うん、と思いますけどね、うん、
逮捕ということですから ね、
うん、
まあ、逮捕となると、まあ、逃げたりとか証拠隠滅をしたりっていうのを基本的に、まあ、防ぐために必要だったっていうことですよね。
ね、ね、どうですかね、その我々弁護士的には、うん、そういうつもりで逮捕というのはそうでなければいけないということで、逃亡の恐れがある場合と証拠隠滅の恐れがある場合しか逮捕っていうのは、まあ、それと罪が疑われる事実があってというような、はい、まあ、この3つの要件が必要でという話で、うん、まあ、お灸を据えるという意味の逮捕というのは当然許されてはないわけですけれども、
うん、
だけど、実際問題としては運用としてお灸を据えるための逮捕っていうのが一定行われていて、まあ、現行法、そのね、刑事訴訟法というのを抜きにすれば、うん、僕はそういう制度があってもいいんじゃないかとは思うところはあるんですけどね、うん、
でこれ、まあ、逮捕された後拘留されてるかどうかっていうところもありますし ね、どうなんでしょうね、ちょっと時間過ぎてますけど、はい、拘留
になると、まあ10日刻みで2回まで、そうそう、うん、最大20、まあ、逮捕入れて23日間まで、はいはい、うん、ね、外出られへん
ってことですかね。逮捕だとその、まあ、4パチとかというような言い方を、うんうん、されますけれども、うん、48時間しか、まあ、警察に留め置くことはできないというところで、なんでしょうけどね、
まあ、だからもしかしたら逮捕後、うん、まあ、釈放されてるかもしれないですね、まあ、だからそういう、うん、それぐらいのなんか我々としてはちょっと軽い犯罪のイメージがありますよね、
う
ん、
まあね、そもそも、まあ、弁護士としてどやねんって言われるかもしれないですけど、うん、この都市公園法違反っていうのの疑いでっていうようなものを聞くことっていうのはほとんどないですもんね。
だから例えば、まあ、接見、まあ、いわゆる面会ですね、うん、面会に行くってなって都市公園法違反で捕まってはるって聞いた時、なんやろって、まあ、なりますよね。
でね、だし、うん、その我々その 交留された後の人に会いに行く場合には、うんうん、あのまあ、場合によってその国選だったりすると、うんうん、あの非疑事実というのが書いてあって、うんうん、何をやったかということが分かっているので、うんうん、まあ、事前にこの法律があるんだなということを調べた上で接見をして、うんうん、その知識があった上で話をすることができるんですけど、うんうん、逮捕の段階だと、うんうん、逮捕されてるということしか分からなくて、うんうん、何で逮捕されてるかというのは分からない状態で会わないといけないから、うんうん、この行って都市公園法違反ですって言われたら、うんうん、はってなることが
どういうこと
必死で聞き取るけど、うん、これが何に当たるんやろうかと、うんうん、
はい、ね、ありますね、うん、まあまあ、これ僕の話じゃないということにして、うん、というか僕の話じゃないんですけど、うんうん、その友人が、うん、あ、友人の弁護士が、うん、その逮捕の状態で会いに行ったら野焼きやったと思いますけど、うん、野焼きしただけなのに捕まってんけどこれどうなの、うんうんうん、って言われて、うん、そいつもはーってなったっていう、うんうん、まあ、廃棄物処理法違反というのに当たり得るというか当たって、うん、まあ、それで逮捕されてたということが実際なんですけれども、
うんうん、なんか野焼きはよく聞きますね、それはなんかね、うんうんうん、
ね、接見室で別にネットが使えないですからね、基本的に電子機器使えたらダメってなってる、うん、すぐ調べるわけにもいかんのでそうそうそう、出てから一回ちょっと待ってくれって出てネットで調べて、うん、あ、これかみたいな、ね、はいはい、ことになるのかなと思うんですけど、
本件に関してはまあ行ってみたら、いや、ハンモックで捕まりまして、うん、みたいな話あるから、どういうことなんて
ってなりますよ ね。で、まあ、ね、ちょっと照江先生とも議論になってたんですけど、うん、はいはい、これね、都市公園法違反って言って、うんうん、で捕まってるねんって言われたところで、うん、法律見ても、うん、どれで捕まったのかようわからんっていう、
ね、条文をね調べてて、僕らまあちょっとまあスマホで見てたからやけど、うんうんうん、そのどの条文操作をしたらこの罰則に行くのかっていうのが分かりにくくて、
そうなんですよね、こういったのは、まあ、いわゆる刑法はその条文ごとに、うん、まあ、罰則というか、うんうんうん、罰が、処罰がね、
書いてあるからね、
記載されてるから分かりやすいですね、う
ん、は
い、
一覧性がパッと画面出てくるんですけど、
そうそう、う
ん、
ところがこういう、まあ、個別具体的な都市公園法とかになってくる罰則っていうのが末尾に、
そ
う
ですね、そうそう、
後ろの方にまとめて書かれてて、うん、何条に違反した場合はとか書かれてるんで、また戻らんとあかんです
ね、戻ってこれなんやねんみたいな、ね、
どれなんやっていうところになってね、
うんうん、そうなんですよ、
この人はだから反目設置、まあ、どういう目的で設置してはったのかなっていうところですけど、うん、子どもたちをまあ一応遊ばせたいということやった
ん
や
けど、なんかそういう言い方をしてるっぽいですよね、うんうん、だけど、まあ、やっぱ危険やし、誰も見てないところ、ちっちゃい子が乗って転んだとか、
そう
です
よね、そうそう、
ね、親御さんとしてはご不安があったんかなと、それで15回注意されてるわけやから、
だからこれは、まあね、うん、公営の公園なんですかね、
そうそうやね、
それはそうですね、
だからやっぱりその
都市公園法だから
ね、今管理責任とかやっぱり問題になったりしますもんね、うん、何かあった時にそこがだから厳しくなってるんでしょうね、
はいはい
はい、公園の遊具なんかでもめちゃくちゃ減ってますもんね、うん、最近、
ああ、うん、ね、それは危険やから
って言って、そう、うん、やっぱり、うん、点検したら意外と危険性があったみたいな
ね、整備されたりちょっと尖っとったりね、結構そういう事故もあったりする、ね、
あったりするから、うん、だから全部それがなくなっていくのもどうなんかなっていうところもあるし、
その中でこう確信犯的に俺の遊具で遊べみたいなことやったんかもしれん、ね、うん、
あとこのじいちゃんがどこまでこの地域の子供に受け入れられていたのかどうかも気になるところですけどね、
朗らかな、うん、素敵なおじいちゃんもやったのか、うん、まあ、ちょっとやめてよみたいなことやったら分から
へん、ね、じいちゃんのハンモックがなくなったっていう、うん、泣き叫ぶぐらいのハンモックなのか、
ね、まあ、ハンモックってあったら乗りたなります
し、ね、そうそうそうもうキャンプで、ね、そうそうそう、ハンモックやるんですけど、はいはい、楽しいですよ、ね、延々やっちゃうよ、あれブランコみたいにこう遊べる、
あれですよね、なんか、うん、ハンモックの方向とはこう10時に寝るのが正式な寝方でしょ
まあまあそうやね、
そうらしいですよ、なんか木と木にこう木と木の間を結ぶように寝るんじゃなくて、
お尻から入って、ね、お尻から入って
縦に、縦とか斜めに寝るのが、
うん、あの納豆のね、あの引き割りみたいなところ の細く入るんじゃなくて、
そうそうそう、
逆向きに入る、
そう
そう、縦に90度に入るわけです、
あ、じゃあなんか頭なさそうな感じですけど、
だからそういうもんですよ、
そういうもん、
あ、そんななしで行くもんなんですね、うんうん
豆知識を今披露してますけど法的な話じゃない
ですか、うん、だからそうやって寝かせてたんですかね、はい、このお子さんとか
は、まあ、だからそこちゃんと見てる人がいないとかね、やっぱそういう中で言えば危険な危険やし、うん、で僕は逮捕はちょっと気の毒かなって初め思ったんですよ、うん、でそれで大谷さんはでも、うん、いやこれは悪いかなとかいうちょっと議論があったりなんか
して、うん、そうそうそうそう、まあね、あのこのまあ15回警告っていうのは、うんうん、まあねというのと、まあ実際問題こん、うん、まあこんなって言うとあれですけど、うん、都市公園法違反というのの罰則なんてっていう言い方あれですけど、うんうん、適用されることってほとんどないだろうということで、うんうんね、警察の方だって、うんうん、あの突然行ってもはってなるじゃないですか、うんうん、そういう罰則って結構ありますよね、うん、その警察の方も突然言われても困るから、うん、
ちょっと調べさせてくれ
調べさせてくれっていうようなあの、ね、刑法犯であれば、うんまあ、一応皆さん分かっているという前提で、うん話ができるんですけども、まあ、そういう、ね、特別法の罰則だと、うん、大丈夫なんですかという話で、うんまあ、おそらくこの公園の市と警察との間で、うんまあね、いろんなやり取りがあってということで、うんとまあ、本当に、うん、あの次やったらやりますよというのが何回か
なるほど、ね、
あったんじゃないかな、
ね、
というふうに、
まあねまあ、だいぶしつこかったんでしょ
イエローカードも出てた
ね。15回やからさすがに、うん、おじいちゃんなんとかしてよっていうことやった
ら、ただ82歳で僕結構高齢者の事件もやってるんで、はいはい、なんかこう それが被疑者としてアクリルの中におると思うと、うん、そのシーンとしては辛いとかね、うん、個人の弁護士として、まあねまあ、悪いことしたかもしれんけどちょっとこういう形しかなかったんかなみたいな、
まあ、そんなに、ね、逃げる可能性恐れっていうのはそんなまあ、ね、ないでしょうし、
結構、まあ、ね、ねその意味ではね、逮捕の要件としてはね、逃げる可能性だったり証拠隠滅の
証拠もまあ
でね、
そうやで僕らはね、撮影とかしてたんですかね、
まあ設置してたよね、
うん、誰が設置してたかどうかっていうところで、ね、
仕事上はその身柄拘束をされてるのを当然と思わんように一応してるし、なんとか解いてあげたいなと思っても、
う
ん、裁判所がもうそんなことあるっていうぐらいの可能性を論じて、うん、だから出さないっていう決定をもらったりするんです、うん、これえげつないなと思って、うん、この人の人生どこまで見とったんかっていうぐらい、その危険を避けるためには中に入れとかなあかんみたいな、うん、なかなか厳しいですよ、うん、そういう意味でこういうの見た時にいやそれ厳しいやんってついつい思っちゃう弁護士脳にもうなっとるんですよ僕は、うん、
あ、まあ、まあでも、ね、同じようにこの、うん、まあこの、まあ、公園法都市公園法違反ではないですけれども、うんまあまあ、小さいことが繰り返されて、うんまあ、嫌がらせだったりというようなことが繰り返されて、うんまあ、この人を、うん逮捕してくれないと別に在宅で何かやって罰金とかで終わってもとかあんまりそれだと効き目がないんですというような事件があるのもまたこれあるんですよ、
ね、実態がね本音としてね、は
い、あのそれが法律上正しいかどうかというと、ね、
そういう目的じゃない
から、ね、法律上正しくないということで、う
ん、正しくないですけどね、
そうそうそう、いいんですけどね、
処罰じゃないからね、はい、逮捕は、
うん、だからまあその認知機能に果たして大丈夫だったかとかその辺も含めて心配になってくるところもあるね、この事件に関して言うとね、聞き入れるだけのだからそういう認識がなかったんやとしたら、
あ、それもあるかもしれない、
だからただ理不尽にやってたんじゃなくて、 その方も抱えてる問題があったかもとかね、といろいろ考えちゃいますね、
なんかね、ということなんですけど、
はい、思ったよりまたこれも時間が
弁護しましたよ
はい、ね、したんですけどねやっぱ
隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングです。
ちゃんと言いますね、
はい、あっという間でしたか、どうですか、
ね、いやあっという間に、はい、でもまあ、あのやっぱり隅田さんの偉大さというか、うん、そういうものを感じますし ね、まあ、ね、普段だったらこの話をしてても、うん、彼が勝手にそのどうでもいいプロレスの話だったり、うんうん、お笑いをやってた時の話だったり、うん、なんかまあそういう高校生の時の話だったりっていう、こういろいろ出てきて、うん、なんか彼がいっぱい話して面白くなってるんですけれども、うん、今日はそれがないから、うん、やっぱなかなか時間が、ね、取ってても立っていかないっていうのは、うんうん、やっぱ90分結構長いですね、っていうのは、はい、
まあ、今日はその隅田さんが体調不良ということで、はい、このハマグリボーイズでお送りしてきたんですけれども、うん、はい、 大変ですね、ほんまに、
うん、数十分はすごいですな、
すごいですね、なかなかこの自分語りができないと難しいですね、ま
あ、恥ずかしいからね、うん、羞恥心がないやろね、鈴田さんという人物は、
その中では大谷さん結構自分を語ってたんじゃないですか、うんね、表面的じゃなくて、
まあまあまあ今のところは別に恥ずかしくない自分のところなんで、うん、まあまあ、そうやね、頑張らないんですけど、もっと恥ずかしい自分
は、尾崎すかねは恥ずかしいわ面接で尾崎すかねって言ったのは恥ずかしい話だと思う、
いやだからまあまあそれはもう本当その時一回だけですけど ね、
ね、はい、いやいや、まあなんとか長谷川さんどうした、合宿会やってみて、
いやいやお腹痛くなりました
ちょこちょこ見せてたもんね、やっぱね、
うんうん、尋問受けた、あの尋問をやった後みたいな感じですね、うん、仕事で言うと、
そうやね、承認尋問ならなったとか、ね、そうそう、早口になっても
う
たとか、
そうですよね、その、うん、ね、承認尋問ってすごい疲れるんですよ、ものすごい体力を使うんですよね、
終わってからお腹痛くなるんですよ僕は、
ね、あ、そうなんや、なるほど、
ということで、あの照江先生は結構なんか手応え感じてらっしゃいました
ね、そうね、これいけるんちゃうかなと思うなんとかな、ね、あの人しのげるというか
折り返しあたりでなんかもうね、うん、なんかウイニングランみたいな、
そうそう、もういけると確信しましたね、途中で
スピンオフ的にあの別の曜日行っておりますかそうそう、
これは僕がいなかったらどうやったかは知らんで、
あ、やっぱ照江先生のおかげでなんとか
チャンネル立ち上げるんちゃいます
コーチングのやつ
で、コーチングやってるからね、もうただあれは一人語りだから難しいとこもあります
、ミニ FM とかなんか、
う
ん、
あ、まあないですね、
まあ隅田さんにこれ聞いていただくことになるんでね、
そう、後で厳しい研究
そうやな、厳しいですね、
ね、いや、その評価はちょっとね怖いですね、うん、あの、うん、いつもね収録しててもね結構、うん、怖い目で、芸能人がさんまさんの見た時にうやつをしてくる時あるんですよ、うん、あれがね、まあ流してくれはる時も結構あるんですけど、うん、あれが結構怖いんですけど、うん、今日はそれがないんですけど、うん、ない分やっぱり隅田さんいないと、
う
ん、繋がらないっていうところはあるのかなっていう彼の偉大さを感じましたけどね、う
ん、まあまた呼んでいただけることを祈りつつってことですかね、はいはい、来週の放送に関しては隅田隆平さんのツイッターから何かしらのご報告があると思いますので、はい、そちらをチェックしておいてください、ください、
年間報告どうやった
ら、はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございましたということで、はい、それではいつもの、はい、せーの、
ハマグリハマグリ。